ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、世界の一流は休日何をしているのか、
うんうんうん、
っていう本をね、うん、読ませていただいたので、
はい、
その本をね、
うん、
素敵な本だったので、
うんうん、
ちょっとそこからね、いろいろお話していきたいと思います。
は
い、
今話題になってる、
ね。そうです。もうベストセラーで、売れに売れている本でね、
うん
うん、世界の一流は休日何をしているのか。
うんうん、
ちなみにね、日本って昔、週休二日じゃなかったんですよね。日曜日だけで、土曜日仕事してたんですよ。
うん、あ、はい。学校も考えたら。
そうですよね。
ね、もともと。
週休、今のね、はい、こうなんかは週休二日ね、うん、もう、もう縄文の頃から週休二日だったんだろうなって、皆さん思われてるでしょうけど、意外と最近なんですよ、週休二日になった
の。そうそう、縄文まで遡ると、なんて返していいのか分かんないから
ですね。もう、室町時代には週休二日になって、
ただ言ってますよね。
ただろうなって思ってるかもしれないけど、意外と最近なんです。で、週休二日をね、
うん、
なったきっかけとなった経営の神様と言われる松下幸之助さんがね、
うん、
その人は休みが二日必要、
うん、
1日は休養、
うんうん、
1日は教養って唱えたのがね、あ、二、
うんうん、
日必要なんだって、
うん、
休めることと、うん、休養と教養、
はい、
教養っていうのは新しいことを知ることですね、
うんうん、
それがきっかけになってだんだん週休二日っていう形にね、根付いてったわけですが、その世界の一流は休日何をしてるのかっていうことでね、圧倒的に世界の一流が休日にやっていることがあるんだそうです。それは、休養と教養両方できるんですね。休養に、休日の効用っていうのは、うんうん、休日っていうのは二つ目的があって、休養と教養、
うん。
教養っていうのは新しいことを学ぶことです。
は
い、
うん、
それが両方できることがあって、うん、これをすると両方やれるよっていう。それを世界の一流たちは圧倒的に休日にやってるそうなんです。
うんうんうん、
もう僕ね、それを知ったときに、はい、この本をね、思わず、うん、抱きしめました。この本もっと売れてほしい。もっとこの本、
うん、
売れればいいのに、日本国民全員が一人一冊買えばいいのにって、
うん、頼まれてないけど
思うくらい嬉しかった。
うわー、それぐらいハッとした感じ。
もう何度この本にキスしようと思ったか、う
ん
う
ん、してはいない。してもいいような気がします。
この本ね、
抱きしめて、
世界の一流は圧倒的に休日に、はい、読書をしているって書いてくれてるんですよ。作家としては、はい、そうそうそうそうって、
うん、
それだよね。休むことと休養と教養、うん、両方できちゃうのが読書だよねっていう、うん、本当そうなんだよって思ってね、
うん、
で、イーロン・マスクって9歳の時にね、
はい、
百科事典全巻読破してたそうなんです。で、若い時は、若い時ね、毎日10時間本読んでたそうです。イーロン・マスク。
うんうんうん、
で、その、ま、ちゃんとデータでね、うん、一流のビジネスパーソンは年間平均43冊本読んでるそうです。で、その、一般的な、平均的な年収の方はね、だいたい1年間で、2.4 冊だそうです。18倍違うんですね。
全然違う。
だからね、本を読むっていうことが、いかに人生を変えるか。
うん、
で、僕は言霊の研究家の七沢健二先生っていう方のもとを一度訪ねたことがあるんですが、うん、本当に何でも知ってるような方だったんです。うん、何でも知ってるその秘密を教えてくださいって、教えてもらったんです。
はい、
簡単でした、
うん。
本を買う。枕元に置く。読まなくて OK。波動でわかる。っていうね。だから本は置いておくだけでいい。 周波数で、本は周波数が発してるので、その周波数と馴染んでくると分かるようになる。ぶっちゃけ読まなくて、もう、七沢先生は読まなくて枕元に置いてたらだんだんもう分かったそうです。なので、僕らはそこまでいかなくても、本は置いておくだけで、自分の周波数、その周波数調整器と思って、部屋に並べといてほしいんですね。だからその周波数でね、こういう自分になりたいなっていう人の本を置いとけば、その周波数で枕元に置いてたら寝る間にその周波数を受けるので、波動調整器としても本は取り入れてほしい。もちろん読んでほしいけど、もちろん読んでほしいけど、読まなくても波動調整器としてこれだけ安いものはないと思います。で、世界で多分、今世界で一番本読んだ人は、緩んだ人からうまくいくで強調した上原浩二先生だと僕は思ってるんですが、もう図書館何個分の本読んでますので、しかももう中学生ぐらいで図書館の本全部読み終わってるぐらいなので、速読の先生なんで、もう中学生で図書館全部置いてある本全部読んだ。だからもう何十万何百万冊ぐらい読んでる速読の先生なので、コンサルタントで、伝説のコンサルタントの船井幸雄さん生がね、自分は1時間で何冊も本読めるんだって言ったら、1時間で何冊ってそれ速読と呼べませんよって手紙書いたそうなんです。1時間で3冊4冊ってそれ速読って言えませんよって。船井先生そんなもので自慢してもらっては困ると。
はい、
手紙送ったら、じゃあちょっと事務所に来て教えてくれって、上原先生若い頃呼ばれたそうです。船井幸雄先生に。若い頃じゃないかもしれないけど。で、そしたら船井先生やっぱ大物だから全然、レッスン、聞いてくれなくて自分の話ばっかり45分して、おっとおっと、でも船井先生も大物ですからもう、秘書がね、次の予約も待ってますから、もう15分しかなくなって、わっともう15分しかない。上原先生、15分しかないけど、もうコツだけ教えてくれって言って、15分教えたら、もうすっかりそれで船井幸雄さんさすがマスターして、もう15分でもう何十冊何百冊と、もう読めるようになって、速読マスターされてね。
へー。
まあ、そんな速読の先生なので、もう何百万冊、もう数えられない。人間が数えられるレベルじゃないぐらい読んでる方がね、おっしゃってたんですが、江戸時代の人たちっていうのは、本が貴重だったので、読めなかった、印刷ができないんです。で、本は、高いので、そう簡単に印刷ができないので、高いんですよ、庶民手に入らないので、欲しい本は全部書いて自分で作ってたんですね、借りて、で、だから生涯に何冊も読めないんですよ。でもものすごく英知があったのは、一冊の本を本当に深く付き合ったら、神羅万象世界とつながっていくので、本に書いてないことまで分かるようになってくる、だから江戸時代の人たちっていうのは少ない本しか読んでないけど、それだけ心の世界が広かった、だから一冊の本っていうのは宇宙とつながってるぐらい、一冊の本っていうのは深い英知が紐解けて、パラパラしてるだけでも、読まなくてパラパラしてるだけでも、その響きというのを味わえるぐらい、一冊の本っていうのは深い英知で、だからね、それが僕はこの世界で一番安いのは本だと思ってるんですね、宇宙とつながれる英知、これがね2000円ぐらい、1000円から2000円ぐらいで、人は本でできてるって書いて体なんです、お日様と本でできてるのは日本なんです、日本ってお日様と本でって書いて日本なんですね、だからね、このね、世界の一流は休日何をしてるのか、圧倒的に読書してますと、 この結論、これはね、はい、日本中世界中の人たちに知ってほしい、
うんうん、ね、抱きしめたかった気持ちも分かりました。思わずキスしたかったでもそういうふうに言い切ってもらうと納得することだらけで、波動の部分はね、なかなか分からないけど、そういうもんなんだなと思って。
僕自身も、うん、作家という仕事を世界で一番愛していて、はい、僕自身も大学時代の4年間、まあ、うん、人見知りだったこともあって、友達が本当できなくて、彼女もできなくて、毎日、その、八王子の熊沢書店に行って、俺を助けてくれる本を目に飛び込んでこいと思って、毎日本屋に行って本をね、立ち読みしてたんですよね。うん、もちろん気に入った本を買ってましたけど。
書店で出した
毎日立ち読みしてたんですよ。
立ち読み、はい。どうもすいません。
西八王子と八王子の熊沢書店。
二つ。
二軒はしご。
ずらしながら。
うん、あの、地元は西八王子、あの、近い方は西八王子なんだけど、八王子の熊沢書店の方が大きかったので、そっちも行って、はい、毎日俺を助けてくれる本はないだろうかと思って、うん、毎日、もう本が友達で本に助けられたので、うん、本を、それを書ける仕事を今できてるっていうのは最高の喜びだから、うん、本を作るのもね、今、3冊同時に作ってて、うん、もう本当、まあ今日はね、もう締め切り最前線なんだけど、うん、その、しかも今年は作家生活20周年を、20周年となる集大成的な本を3冊同時に作ってるので、うん、もう本当に今、もう本作りに手一杯なんだけど、その中でも本を作らせてもらえる仕事ができてるっていうことが、うん、何よりも喜びだし、そういう思いで僕だけじゃなくて、うん、その作家っていうのは本当に僕の友達を見てても本当に本作りは大事に人生をかけて、しかもね、さすがに僕も80冊書いてると、うん、さりげなく書いてるように思われるんだけど、うん、本当に何回も何回もやり直して、うん、その自分一人の中でもやり直すけど、うん、編集者さんが加わってさらに、うん、赤字が来て直して、まだここダメって言ってやり直して戻して、うん、で、それをね、7回、8回、うん、そしてこれだって思って入稿してもさらに3回ぐらいまだやり直すので、ラリーが続くので、だいたい自分一人でも何回もやり直すけど、編集者さんと7回からゲラになって2、3回やるから10回ぐらいはやり直すんですよ。
うん、
だからね、本当に、一冊の本が生まれるまでっていうのは物語があるし、
うん、
作家が人生をかけて、
うん、
その人生全部があったからこそ書ける、毎回そうなんですけど、うん、例えば3ヶ月書いたとしても3ヶ月で書けるだけの人生が全部あるので、
うんうん、
全部自分の人生の中の全ての人生、何十年の人生があったからこそこの3ヶ月で書けるとか、うん、まあそういう世界なのでね、うん、本ほど安いものはないんじゃないかなと僕は思ってるんだね、
うんうん、まさに世界の一流になるためにも
本をね、読む習慣を、
うん、
でつけてほしいんだけど、おすすめは、
はい、
1週間、うん、1日3ページ読むっていう、2ページでいいや、
うん、
見開き2ページ、
うん、
毎日見開き2ページ読むっていう癖をつけたら人生変わります、
うんうんうん、
これを1週間挑戦してみてください、うんうん、1週間できた人は1ヶ月挑戦してみてください。そうすると本を読む習慣ができます、
うん
うん、ね。で、これは世界のね、一流は休日何をしているかっていう本に書かれてたことなんですが、うん、その大事なのは自己肯定感じゃなく自己効力感だってこの本の中では書いてくれてるんですね、
うんうん、
で、何が違うのかっていうと、うん、自己肯定感っていうのは自己評価が高いことなので、
うんうん、
自己評価っていうのは他人との比較で生まれるものなので、 そのハードルが高いと、うんうん、で自己効力感は他人と比較するものではなくて自分ならばできるっていう、うん、ことなので、うん、自分の中だけで完結できる、
うん、
人と比べなくていい、だから自己効力感を上げることは大事。自己効力感っていうのは人と比べてどうかじゃなくて、うん、自分はできるって思えること、
うん、
で、じゃあ自分を できるって思えることはどうすればいいかっていうと、この本の中で教えてくれてるのは小さな達成感を積み重ねることなんだ、
うん、
っていうふうに教えてくれてるのね、
うん、
で、小さな成功体験を積み重ねることっていうのは毎日2ページ本を読むと成功体験を積み重ねられるので、2ページだったら負担ないじゃない、
うん、
寝る前に2ページだけ思って思ったら負担がないので、だんだんそうすると習慣になっていく。なので、
うん、
見開き2ページ毎日2ページ1週間でいいのでまず読んでみる、
うん、
それをね続けてみてほしいですね。
はあ、ね、もう習慣っていうのはもう意識せずに気がついたらっていうレベルになっていくっていう、そのきっかけがみんな悩むわけで、はい、ハードルを低くするっていう意味でも石井さんに言われた本を読む習慣、これでやってほしいってことですね。
そうですね、
うん、
やってほしいですね、
うん、
この本はね、越川慎二さんという方がね、うん、書いてる休日の活用法、
うん、
今17万部売れておりますね。
ねえ、新しい言葉もまたして自己肯定感からさらにそのね、
自己効力感ね、
はい、変わっていくっていうのは、
なるほど、これはな、うん、でもね、僕振り返ったらこれ本で読んだんだけど、うん、振り返ったらもう大学の時やってたのね。僕は、うん、大学の時に、
うん、
自分でも我ながらすごいなと思うんだけど、
うん、
4年間ほぼ毎日腕立て1日も欠かしたことなかったのね、
うんうんうん、普通すごいですよね。
すごいでしょ
4年間毎日
腕立てしたって、
腕立てしてやって、う
ん、で意外とそれって、
うん、
簡単なことで、
うん、
1日1回目標だったのね、
うんうんうん、1回
一日一回目標で毎日してて、
うん、
でそうすると一日一回だから心に負担がゼロなので、
うん、うん、
で一回やる方が難しくて、一回やるとだいたい10回から30回ぐらいやるのね、
うん、うん、
で一回から30回ぐらい毎日続けてると平気で100回ぐらいだんだんできるようになってくるのね、
うん、
習慣になるから、
うん、
だから結果的には結構腕立てしてて、当時はすごく筋肉もあったんだけど、まあ、今はもう何もしてないのでね。で当時、うん、なんで腕立てしようと思ったかっていうと、うん、当時僕本当人見知りで、うん、もう彼女とも喋れなくて、うん、いいところが何にもなかったのね、当時。喋れない、はい、目合わせられない、うん、歌ったらめちゃめちゃ音痴、
うん、
サークル入ったら、うん、お前何怒ってんだって、ただ暗いだけで怒られる。
うん、
で、いいことがな、会話ができない。
うん、
だから、せめて脱いだらすごいしかできないと思って。俺のできること、急に会話って上手にならないじゃない。この人と付き合って、俺に付き合ってくれる人、かわいそうやと思ったんですよ。うん、
いいところ。
いいとこなんもない。喋って面白くない。目合わせない。
うん、
暗い、うん。本ばっかり読んでる。いるだけで怒られ、暗くて怒られるような人。会話面白くない。うん、ね。
で、いいところ。
俺と付き合ってくれる人の特典ないじゃない。
うん、
カラオケ行きたくない。ボーリング80点。
80意外といいんじゃない。まあいい。
いいとこないよ。
はい、
スポーツダメですぐ3日でサークルやめる、
うんうんうん。
ちょっといいとこないじゃない。
うん、そんな。
ないでしょ。
俺にも。
金もない。 部屋にクーラーもない。家賃4畳半で、しかも都会じゃなくて東京の外れの八王子に住んでて、家賃1万9000円で、4畳半でトイレない、冷房ない、扇風機だけ。
はい。
と、付き合いたくないじゃない。
みんなそれで付き合うのかな。
車運転できない。車持ってないどころか運転できない。
もうどんどん潰していきます
ね。不器用すぎて運転できない
、うん、ねえ、金もないってのが一番。
金もない。
今のマイナス言った中で、でも金はあるって瞬間急に変わる気がしたけど、金もないっていう時点でもう本当に
付き合いたくないでしょ。俺冷静に考えたのよ。俺と付き合うと得点ゼロやでって。俺と付き合う人得点ゼロだって。
そこでひらめいたの
か。俺に何ができるんだろうって。俺と付き合う人はショックを受け、楽しくない。
ねえ、見事に並びましたね。
でもさ、やっぱり、付き合ったことないからさ、彼女を幸せにしたいのよ。俺と付き合ってくれた人に。
妄想の中で。
そう、妄想の中で。
彼女ってものはできた場合は、幸せ。
もちろん世界で一番幸せにしたいの。
おー。かっこいいじゃないですか。
世界で一番幸せにしたいけど、
男が。
思いだけで、思いだけで、うん、その、得点が一つもないのよ。
俺の得点は。
例えばさ、はい、思いだけあってもさ、うん、手術絶対失敗するお医者さんにオペしてほしくないじゃない。
熱量はある。
熱量はめちゃめちゃあっても、オペ100発100中で失敗する人に手術してほしくないじゃない。
そうですよね。口だけとか、やめてほしい。怖すぎる。
いかに手術を、うん、手術で君を良くすることを愛してるって言ってもさ、うんね、その、もう血だらけにしちゃうようなさ。
怖い怖い。
嫌じゃない。
ちゃんと得点、ちゃんとじ、ね、実の部分で、なんか、受け取れるもの、そうかな。
嫌じゃない。
ああ。
うん、で俺も、俺の得点なんだろうって、うん。で、得点作りに、まずは、会話を上手にできる人にならなきゃいけないって、うん、毎日映画を3本見るようにしたのね。友達もいないから、サークルも入ってないし。
は
い
は
い、
じゃあネタとしては
誰とも触れ合わないで、暇だから、ブロックバスターっていう当時ビデオ屋さんがあって、はい、毎日3本借りて、うん、学校も行かないで、うん、もうとにかく会話を学ぶために、
はい、会話を学ぶために
喋れないんだから、まず。
会話を学ぶために
そう。
ネタを作りに行ってみ、
そう。小粋な会話ができるように、名作100っていう本を買
って、なるほど。あの
名作100っていう本を買って、うんうんうん、その、日本の名作映画、
うん。映画見たから小粋な会話ができるかって、喋るの苦手なんですもんね。
そうそうそう。
じゃあ、伝えようが。
でも、名作、俺が間違いだったのは、うん、名作だから、うん、なんかロシアの、なんとかポチョムキンとかみたいな、そういう難しい作品が多いのよ。
あ、素晴らしい。でも。
世界の名作100だから、うん、はいはいはいは
い、そうですよね。
なんとかポチョムキンとか、はい、今思うと、男女の会話で一番使わないだろうっていう。
ああ、名作はね。
西部劇の決闘の映画とか、その、今思うと、うん、その、目的が彼女と小粋な会話ができることなのに、なぜか俺のやったことは名作100の映画から会話を学ぶことだったから、ピンと外れた映画が多いのよ。
ね、知識としては入りましたけどね。
そうそうそう。
ただ、
作家としては良かったんだろうけど、はい、今思えば良かったんだけど、当時の目的からはずれてたんだよね。
ね
え、
トレンディードラマ、ドラマとか見ちゃった方が良かったってことですよ。
そうそうそう。
映画に走り、余計渋くなった。
そうそうそう。余計女性受けしなくなってたの。
そうでしょ。
しかも会話ってそう簡単に上手にならないじゃない。
うん、切り口とか大変ですからね。うん、いや、すごい。それで固めてた。
歌も歌えないでしょ。せめて歌ぐらいさ、はいはい、ラブソングぐらい歌えたらなんとかなりそうじゃない。
ねえ。なんか、無口な人でいきなり歌うまい人ってやっぱキュンとしますよ。
そうでし
ょ。そうそう。あ、歌うまいんだこの人ってな
る。俺、音楽のテストで俺が歌うと笑いが起きるぐらいの、失笑が起きるぐらいの音痴だよね。音程が合わせられないの、とにかく。
先生が。
音程合わせられないのよ。車運転しても免許でさ、もう君ほど時間かかった人はいないって言われるぐらい、もう道路にも合わせられないの。本当に。道路に合わせられないのよ、運転が。
それどういう曲がっていくってことと道路に合わせ
道路に合わせて運転できないのよ本当に。
そうですね。でもそうしないと免許はもらえない。
一応免許取ったのよ。
あ、持ってるじゃん。
でもその
持ってるんじゃないですか。
取ったんだけど
道路に合わせて運転
最高記録取るのに、はい、その合格しないと取れないじゃない、はいはいはい、もう最高記録だったらしいのよ。で、あんたは本当に危ないからってんで、うん、家族からも、神さんからも、うん、免許取ったけど絶対運転してた。あなたは道路に合わせられないって言うんで、もう絶対 NG。
いや、よく取れましたね。
あの、もう、あの、家に車もあるし、免許もあるんだけど、一度も運転させてもらってのも絶対 NG。
したいとも思わない。
いや、俺も危険だから、俺道路に合わせられないから。音程にも合わせられないけど、道路にも合わせられないんだよ。
いや、道路合わせなきゃいけない。歌とは別の話ですけど。いや、それぐらい、もう、ね、極めてますね。
で、そんな俺がさ、はい、もうちょっと今日脱線しすぎて何の話か分かんなくなってきたけど。
そうそうそう。の元の男に言ってくださいよ。
そんな俺が、はい、大学生の時、俺と付き合う特典はあるんだろうかっていう。
言いたかったな。
問いと向き合ってたんですよ。はい、俺と付き合った人は、うん特典あるんだろうか、うんうんうん、ないのよ。
ないのよ。ないのが特典ってわけじゃない。
で、僕はずっと小学校の時から6年間書道を習ってたので、うんうん、書道はうまいんだけど、うんうん、鉛筆で書くとめちゃめちゃ下手なのよ。
いつも筆。いつも筆に。
筆ペンも下手なのよ。
ちゃんとした毛筆じゃないとダメです、ね、
ちゃんとした書道でやるやつ、うんはい、で、デートしててさ、書道で書く機会ってないじゃない。
ね。ソウンさんもないけど。
筆ペンも、筆ペンは下手なの。
はあ、やっぱ、
筆。あの、太いやつじゃないと上手じゃならないじゃない。
6年間。
だからさ、唯一得意な書道がさ、はい、筆ペンで書くと下手だからさ、
生かされてる。
生かしようがないのよ、俺の魅力を。
おかしいなぁ。頑張ってるとこがなんか、花咲きませんね。
それで唯一、はい、短期間で作れるのが、うん、俺がたどり着いたのは筋肉だったんだ
よ。お、まだある。俺に
筋肉だしか、はいはい、今の俺が彼女に提供できるのは、はい、脱いだらすごいっていう、せめて、筋肉しか特典は与えられないと思って腕立て毎日やろうって。
頼もしい男になりたいとかじゃないですね。脱いだらすごいって、そのなんか狙いが、筋肉さえついてれば。
筋肉っていうか、
見た目
せめてさ、筋肉ぐらいしか俺ができることがなかったのよ、当時。
持ち合わせてのものの中から。
筋肉は鍛えたらつくじゃない。
おうおうおうおうねえ、すごい。それを気づいたんですね。
で、その、かといってさ、うん、腕立て伏せ毎日するって大変じゃない、うんうん、で、俺がたどり着いたのは、ノルマ1回。うんうん、
なんか、這いつくばって1回。
1回ってね、1回だけで終わる日ってほぼない。
そうね。そうそう、せっかく。
1回やったら10回はやるの。
でも、10回を目的にはしない。
うん、10回目的にしない。うんうん、で、そうすると、毎日続くのね、うんうん。で、毎日続くと逆に、記録を破りたくなくなるから、本当に毎日やるの。そうすると、腕立て1回っていう目標だから、うん、その、ああ、やんなきゃなっていうストレスがないのね。うんうんうん、で、毎日できる。うん、で、やっちゃうと、うん、いや、習慣っていうのは初速が大変なだけで、やり出したら大変じゃないのよ。
うんうん
そうすると、毎日10回から30回、うん。で、だんだんもう100回ぐらいまでできるようになって、うんうん、多いともう200回ぐらいまでできるようになるのね。
うんうん、
で、そうすると、で、話を戻して、世界の休日、一流たちはね、休日何をしてるかっていうのは、自己効力感を上げることで、 できるっていう感覚を育てること、うん、自己効力感っていうのは自分はできるっていう、うん、そのためには小さな成功体験を重ねることなんだって書いてた時に、あ、俺大学時代4年間毎日腕立て1回以上やるって決めてて、うん、毎日自分はできる自分はできるっていうのを4年間積み重ねてったから、うん、あんなに得点がなかった男が、うんこんなに得点だらけの男になれたんだっていう、うんうん、
だらけのどの辺が今筋肉も今もうないですもんね。
筋肉は全て脂肪に変わりましたけど
今得点だらけって言い切れましたね。だらけです。
今は才能があふれる得点だらけの男になれたんだっていう、うん、そのできるできるっていうのを、はい、ちっちゃなできるを積み重ねるとできるって、うん、自分は作家になれるとかね、うん、自分はナンバーワン営業マンになれるとか、うんうんうんうん、やったことないことをやってみれるとか、うん、そのすごく変わっていけたので、うん、今日ね何の話か本当分かんなくなっちゃったけど
いやでも、ね、
結論はね、
はい、読書はちゃんと続けられる方法も
本当に小さいできるを、うん、積み重ねていく上で一番いいのはその2ページ本を読む、
うん、
これだと負担ないと思うのね、うん、見開き2ページ本を読む、寝る前に見開き2ページ本を読むっていうのは誰でもできることなので、うん、誰でもできることを誰でもできないぐらいやったら絶対変われるし、ものすごく気づいたら変われるので、うん、で振り返った時に、あの腕立て伏せ毎日1回やるっていうのが、うん、本当に自分の人生の中で自分はできるっていうことを積み重ねる最高の習慣だったんだなっていうのをね、
うん、
今回世界の一流は休日に何をしているのかっていう本を読んで改めて自分で気づけました、
はい、
ぜひね、まず本っていうのは本当に素晴らしいメディアで、うん、本と YouTube の違いっていうのは、うん、自分のペースで味わえるのね、
うん、
だから五感をより豊かに使って味わえるのね、
うん、
自分のペースで想像できるし、うん、しかもその自分の思い描いたその、うん、想像力で、うん、自分のワールドで楽しめるので、うん、特にねその本を読むっていう習慣を改めてね、ぜひこの機会に作っていただければと思います、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。